週末の競馬が終わりまして、今日はモズアスコットって、そうですか、初ダートでね、フランケル3区が、ダートを走るのも初めてだったんですか、重賞、まあ、シルクロードステークスで、人気だったモズスーパーフレアが、あれこれは馬券になるかなと思ったんですが、直線ペロッと刺されて、馬群に沈んだ時に、あ、これはモズアスコットのモズの方ですね、両方モズですけども、反対で人気のモズが飛んだならモズアスコットやばいんだろうなとは思ったんですけどね、事前にちょっとまあ、これを軸にするべきだとまでは思えなかったっすね。8枠もなんか良さそうに見えましたけどね、これも来ないと。実際に、カフジテイクなんて、これもまあちょっと買っちゃったんですけど、ね、いないんですけどね。シルクロードステックスは、ナランフレグ3着だったっすか、まあ、3着ね、これどういう意味か知ってます？ナランフレグって、まあ、JLA のホームページで、馬名検索すればすぐ出てきますけどね、モンゴル語で太陽っていう意味なんですってね、ナランっていうのは。で、 JLA のカレンダーは太陽っていう言葉が出てますから、インティっていう馬がそのインカ帝国の太陽の神様という意味だっつんで、ですからまあ、それにちなんで太陽という言葉が出てるわけですけれども、ですから太陽でナランフレグがズバリなんで、まあ、してや星雲構成という馬も同枠に入ってましてね、星雲構成はなんかうんこを含んでるんで、うんこバメーバとか私言ってますけども、本来の意味は構成で、自ら水素を核融合反応して、輝く太陽のことを、太陽は、まあ、恒星ですけれども、その恒星という意味なんですよね。ですから、ナランフラグと星雲恒星で、太陽の接触状態だったと。まあ、これ、軸にさせていただいたっすが、まあ、3着見つけて3着、ご苦労さんということでしたね。スオナダ特別にしましてもですね、もう藤田七子、これ、ここで馬券にならなかったら、まあ、男じゃねえぞ、と思いましたけどもね。あ、男は、まあ、この人女ですけどもね。やっぱ、まあ、3着で、最低限のお仕事はしてくれたかということで、単勝を買っちゃいましたけど、副賞で十分でしたね、これね。12番人気で780円。まあ、副賞の場合は、相手2頭に左右されますけれども、配当は。ただ、人気数が突っ込んできてですね、780円なんていい副賞ですから、まあ、これをですね、もう目つぶって、えいとですね、タイマーはたいてぶつけなければ、やっぱ競馬っていうのは、ダメなのかなっていうふうにも、まあ、悟ってしまったんですけども、藤田七子はだからコパノキッキングを下ろされましてね、で、まあ、コパノキッキングも2着だったんで、なもんかと。藤田七子のこっちの方が良かったじゃないかということなんですけどもね。藤田七子。まあ、結局終わってみれば、この週末はですよ、メインレース6レース中4レースまで青い帽子が馬券だったんですか。今日はネギシ、シルクロード、スオーナーと全部4枠でしたもんね。1着、3着、3着でお金になりましたが、まあ、JRA カレンダーは、太陽と書かれているのと同時に、昨年フェブラリーステークス4枠、青い帽子で1着したインティの、短期シーンだっていうことなんですよね。はい。で、私、インティという馬を、こう見て、いつもなんかパンティっていう風に見ちゃうんですよね。パンティなんじゃねえかな、これと。インティとパンティって、イとパの違いですよね。だからパープ組んでる場面ばいいのかなと思ってたんですよ。そうしますとね、シラフジステークスでマイネルサーパスという、パを含んでる、もうこれ唯一、出走中唯一パを含んでる場面ばだったんですが、全然人気なくて2着に入ってきてですね。あ、そういえば、このシラフジステークスで人気になったのが、フランツっていう馬でしたね。11ゼッケン。ルメールが乗り換わっていた馬。これ直前までずっと一番人気だったような気がしたんですけどね、オッズ。で、一番人気が最終的にダイワキャグニーという、前走ジャパンカップ6着馬。ジャパンカップ走った馬が次のレースはこの平場のメイン出てくるのなんて思いましたけれどもね。まあこれが一番人気になって内田博之乗り換わってましたけれども、馬場掃除に終わると。 白富士ステークスは、まあ、結局 1,2 番人気が馬券にならずの11ゼッケンはルメールだったんだよ。でネギシステークスはノボバカラに内田博之が乗り換わって11ゼッケンにはモズアスコットのルメールですからね。あらら、なるほどと、土曜日 1,2 番人気すっ飛ばしたジョッキー内田博之とルメールが接触してんやないかいと。でましてや11ゼッケンは土日ともにルメール。ルメールってすんのおかしいですよね、今年になってから。土日で、同じ枠や同じゼッケンに入ることってすごく多くないですか。この前の3日間競馬も3日連続で11ゼッケンだったんですよ。まあ、中日 10頭立ての1ゼッケンだったんですけどね。まあ、ぐるっと回してきて11番目じゃないですか。おかしいんですよ、この人。とにかく土曜日と日曜日で同じ枠やゼッケンに入ってることが多いんですけれども、で、まあ大体どっちかで馬券なんですよね、よく考えてみりゃ。なんで、フランツという馬の11ゼッケン、ルメールが、ぶっ飛んでいれば、モズアスコットはやっぱり切れなかったというふうに、まあ終わってみれば思うんですけどね。で、マイネルサーパスなんていうマイネルが馬券になりましたでしょ、白富士ステークス人気薄で。その前の週のアメリカジョッキークラブカップで同じマイネルがですね、マイネルフロストが、レース中に故障発生して、不良ということでですね、死んじゃいましたもんね。だから、マイネルもって。考えてみりゃ、こうやって、まあ、なんか、繋がってるパズルなんですけどもね。まあ、パなんですよ。パンティの、パを含んでる場面場じゃないかと思ったら、で、土曜日はですね、そのマイネルサーパスの他に、もう一頭パー含んでる、プロスパラズデイズっていうですね、マイズルステークス、京都のメインレースもですね、これ唯一7枠馬がパー含んでる場面馬だったんですけども、本人じゃなかったんですけどね、同枠のまたスッポンポンのウィンユニファイドという和田龍二の乗り換わっていた馬が2着に入って、馬連で5000何歩ついていい配当だったですよね。でもって日曜日だからパー含んでる場面馬って、スオーナド特別の6枠11ゼッケンのパラティウムっていう馬とキャスパーリーグのパーですよね。それからコパノキッキングのパーですか。だからパー結局だからキャスパーリーグのみ来なかったんですが、あと全部来たんですかね、枠単位では。パッションチカもいました。あ、そうだそうだ、スオーナド特別のイサチルルンルン藤田奈々子の同枠はパッションチカですもんね。パーで始まる場面場だから、スオーナド特別はパーで始まる場面場が4枠と6枠にいて、本人じゃなかったですけども、どっちも、まあ、2、3着で馬券になった。で、コパのキッキングも、まあ一応2着だったけど、パー含んでいる馬が、来たっていうことでですね、もしかしたら、今月はメインレース、パ、馬名の中にパを持っている馬、いいかもしれませんよ。インティーじゃなくて、パンティーなんてですね。で、インティーって、まあ、インカ帝国のその太陽神なんですけども、それでインティーについて調べていくとですね、マンコカパックっていう、こう、キーワードが浮かび上がってくるんですよね。マンコカパック。これ、インカ帝国の初代王様らしいですよ。マンコカパック。マンコさんっていうね。名前がマンコで、名字がカパックって言って。マンコがカパック、カパなんてですね。バカなことばっけって。だから、藤田奈々子もあれ、3着に追い込んできた時にもパッカンパッカンしてたかもしれないですよ。そういう下品なこと言ってるからですね。いつもね、世の中の女性たちに嫌われるわけなんですけども、別にやらしい意味じゃないですよ。マンコカパクって人実際にいたんですから。インカのリマに。私、大航海時代オンラインってゲームやってますけどね。今日の朝、リマっていうところでですね、そこから出港して海賊に追っかけられたんですよ。まあ、逃げ切りましたけどね。モズスーパーフレアみたいに、これもパー持ってたんだ。あ、そうだ。モズスーパーのパー持ってたから、これは来なかったんだ。まあ、それはそうとですね。まあ、来ないパーもいるけど、来るパーもいるっていうことで、それで水に流してください。それより、まあ、マンコカパックですよ。はい。オマーン国際空港っていう、そういう空港はないらしいですね。オマーン国際空港って変なところで区切って読むととんでもないことになっちゃいますけども、オマーン国際空港はない。だけど、マンコカパック国際空港っていうのはあるらしいです、実際に。はい。なんで、インティーっていうのは、マンコカパックのカパックもセットで、 考えなければならないと、私はもうこれ断定しちゃいますね。はい。パカッ、だからコッパーのキッキングもなんかこうパカッてなってたのかなっていうですね、ワイドファラオでファッキングって読めましたんでね、ファッキングの一番人気どうなのっつったら、まあ言っちゃうかしなったですけどね、本当まあちゃんと女性ジョッキーもパカッとこうね、イサチルルンルンっつって、しかもパッションチカのパッですからね、パッションチカってちょっとよく見てくださいよ、パカッてな、パカッですから、マンコカパックのパカッ、要するに藤田奈々子は唯一騎手の中でマンコを持っているあの騎手ジョッキーですよ、それとパッションチカですからね、マンコカパックじゃないですか、この枠はもう完全なる、インカの初代王様の枠なんですよ。これが来ないわけねえじゃねえか。だから副賞30万も買えと。これ終わってから言ってません、私。ちゃんと日曜日版の予想、土曜日から、土曜日って私、マンコカパックのマンコというフレーズを、だいたい400字詰めの原稿用紙10枚程度の中で、何回出しましたか、皆様に。こう説得するために。マンコという言葉を皆様の頭の中にすり込むために、私は20回ぐらいそのマンコって書いたと思います。マンコカパックの、マンコカパック、マンコカパックだよと。で、だからもう、カパック、藤田奈々子も土曜日から海の中特別でもう中出ししちまえと。海の中出しだなんてですね。藤田奈々子にもう突撃ドキュンですよ。来ないん。ね。でもその時点でもう、オケラスは私もすっからかんすよ、もう。本当に。で、日曜日、そうなだでマンコカパックの枠がもうこうやってもうギラギラしてるのにですね、指くわえてみなくちゃいけないっていう。ポケットの中に、だって千円札2枚しかないんですから、もう。どうしてくれんだよ、と。ねえ。で、だから、インカ帝国の初代王様っていうのは、マンコカパックだったんですよ、ということだけは、もう今月忘れないでおきましょう。ね。だから、こうやってちゃんと、そうなった特別、あと、この、投げるリングの柴田大地と、12ゼッケンのワンツーで、生まれん5万なもんもつきましたけども、これもですね、ちょっと、ちゃんと土曜日のうちから説明してるんですけどね、なんで言ってないんですかね、この、柴田大地と12ゼッケン、もう注意しとけよ、ということをですね。まあ結局頭の中もうマンコカーパックに支配されちゃってたんで、はい、忘れちゃいましたけども、まあ、週報に書いてますから、書きましたんで、今週号。もう興味ある方読んでください。当たり馬券、後輩とって、もうほんと決して出し抜けて出ないんですよ。なんでですね、柴田大地と12ゼッケンでワンツーかと、終わってみればですね、その通りだな、というふうに思っちゃったですけどね、はい。あとなんか中国の武漢で発生したと言われるコロナウイルスですか、なんかパンデミックになってるとか言いますけどね、本当なんですかね、あれ。なんか、本当に、嘘くせえなと、世の中。なんかかかっても無症状の人間もいるし、インフルエンザと大した変わんねえんじゃねえかっていう話でですね、どうもなんか、で、年末年始に CS チャンネルってブログにも書きましたけれどもね、ザ・シネマっていうチャンネルで、年末年始の目玉映画っていうんで、復活の日やってたんですよ。小松左京原作の。もう40年前の映画ですよね。私、小学校6年生だかの時に見に行きまして、意味があんまりわからなくて面白くなくて帰ってきたんですけども、その去年の12月に放送されましたんでね。で、2月の4日にもですね、あさってですか。またザ・シネマで放送されますんで、もう一回見てみようかなと思うんですけどね。まあまあ、その映画を見てるとですね、中国の武漢で起こった、その、例のウイルス問題のを、なんか彷彿とさせるシーンが出てくるんですよ。ええー、と。で、ザ・シネマって、ほんとなんか変なチャンネルなんですよ、前から。突然、何の脈絡もなく変な映画放送するんですね。で、なんでこんな時にこんな映画なのなんて思って、不思議があって見てると、その後に、その映画の中で起こったようなことが、実際に、事件として発生するなんていうことですね。まあ、偶然、もちろんこれ偶然かどうかわかりませんけどもね、なんとかそういうなんか、ことを体験してるんで、 で、シルクロードステークスの4枠7ゼッケンに何ていう馬が入っていたかというと、ラ・ブカン・プーというですね、区切って読めば、武漢という言葉が入っている。そういう馬名馬がちゃんと重賞レースに出てきて、本人ではなかったものの、同枠が1着、両隣のワンツーというですね。はぁはぁと。まあ、先々週、私、先週でしたっけ、アレキサンドライトステークスで、その武漢で、そういうコロナウイルスが発生したっていうのを聞いて、いち早くですね、4枠だなと思いましたよ。ブライトンロックと金縛りっていう馬が同居してましたんでね。これ、武漢っていう言葉がちゃんと含まれる。頭文字が武漢ですよね。で、ブライトンロックのんで、武漢、ん。で、シシドジョーさんもですね、ちょうど亡くなって、シシドジョーのジョーっていうのは鍵ですから、ブライトンロックだなと。金縛りなんていうのもですね、ロックと金縛りで似合うな。だから、武漢をロックする、もう、金縛り、封鎖しちゃうよっていう枠だったんでしょうね、これね。これもまあ一応人気薄で3着でお金になりましたんでね。ラブカンプなんかも出てくるっつうことで、まあやっぱり復活の日想定してたんだろうなと。もうこの1月にですね、こういうパンデミックが起こるなんていうのはですね、やっぱり世の中の上の上層部の方はですね、支配者階級の人たちっていうのはまあ知ってたんだなと。もっと言うと自分たちで起こしたんだろうこれとそういうふうにまあ陰謀論はオカルト的に思っちゃったりするんですけどね、真相は分かりません。でまあそのですね、影響で東京オリンピックなんていうのは中止になっちまえばいいんだと、はい、思いますけどね。なんであんなもんやるんですかね、オリンピックなんて。だらだらだらだらバカみたいに。大体ですね、各種目別にちゃんと世界大会ってあるじゃないですか。バドミントンならバドミントンの大会、世界大会あるし、陸上だって世界陸上あるし、バスケだってなんだってあるじゃないですか。だからそれでいいじゃないですかね。なんでみんなで集まって短期間にわーっとあんな忙しくやんなくちゃいけねえのかっていうですね、バカ騒ぎしてですね、冗談じゃねえよと。あんなもんですね、まあラグビーは面白かったですけど、本当にオリンピックでただ浮かれるバカを見てるとですね、あ、こいつら本当に家畜と変わんねえなっていうふうにいつも見て思うんですけど、まあ人間そういう息抜きも必要なのかもしれませんけれどもね。でもわざわざ大金をかけてまでやることじゃねえだろうと。オリンピックやるためにどんだけ金使ったのよと。使う必要なんかねえだろ、国立競技場新しくする必要何があんだよと、思いましたけども、冗談じゃないですね。本当中止になってくれと思います。はい。別に私スポーツが嫌いだとか言ってるわけじゃないですよ、オリンピック自体がもうおかしいだろうと、いうことなんですよね。まあやっぱりマンコカパックですね、パッションチカパカッ。ダンの体勢ってそうだ、土曜日早いレースで一番人気ドンかぶりの馬すっ飛ばしてましたよね。だこういうことをやったジョッキーというのはまあ同枠含め危ないんでしょうね。もちろんルメールにしてもね、やっぱフランツという人気をすっ飛ばしたんだよという、まあ、勝手に内田博之の方を買いたいななんて思っちゃった自分は、まあ、どこまでも穴通せんかなんでしょうがないんですけども、そういう一日のこう流れ見てですね、戦うっていうのもまあ手だなと思います。はい。ダブル登録に関して言えば今週はどうでしたかね。まあまたこれも、レース終わった後に検証しておかなくちゃいけないと思いますけれども、で来週なんですけども、来週は、節分ステークスがあります。節分ステークス、ジョッキーに一人ですね、豆というあだ名の人がいるんですよ。豆って呼ばれてるやつ、ニックネーム豆、名付け親がもう引退しちゃったの、藤田真嗣が、ある後輩に、おい、豆と呼んだと。でも豆、それから、そのジョッキーは豆と呼ばれるようになってて、まあそういう、まあ競馬サークル内の話があって、で、この節分ステークス、 が巡ってくるたんびにそいつおかしいんですよ。自らが馬券になるとか言うんじゃないんですよ。去年なんか一番人気とかですっ飛ばしてましたからね。すっ飛ばしてたんです、平気で。本人が馬券になるというわけじゃないんですけども、その豆がですね、裏で糸引いてるんですよね。当たり馬券の。だから来週、ちょっと一人、豆という、あ、藤田七子も豆持ってますか。バカだな、ほんと下品な野郎だ。自分で言っててもですね、自分で自分を褒めてやりたくなりますね。そこまで下品だともう、逆にお前はもう素晴らしい、あっぱれだと。誰も褒めてくれないんで勝手に褒めちゃいますけども。まあそんなわけで、来週豆に注目しておきましょう。そんなわけでした。